兄ちゃん。さあ出よ出よ。わー、自然がいっぱい。暑さもそれほどじゃないし、そよ風が気持ちいい。やっぱ空気が街中とは段違いで澄んでる。ああ、癒されるな。ほら、お兄ちゃんもやってみたら？せっかくなんだし。そうそう、腕を大きく広げて息を吸って吐いて、また腕を大きく広げて息を吸って吐いて。はい、よくできました。どう？すっきりした気分でいいでしょ？じゃあリフレッシュしたとこで早速トランクの中の重い荷物を運ぶのお願いね。そんな顔しないでよ。こういう時こそ男の人の出番でしょ。素直でよろしい。お兄ちゃん大丈夫？そう、そこのテーブルまで持って行って。軽いものは私が持っていくね。しょ。お疲れ様と言いたいところだけど、残りの分もお願いね。お兄ちゃん、なんだか素敵。違う違う、おだててるんじゃなくて本心からだってば。さっきお父さんが持っていた分もあるから、荷物はこれで全部ね。さあ行こう。今度こそ本当にお疲れ様、お兄ちゃん。お父さんも手伝ってくれてありがとう。どうしたのお父さん。もしかして今になって心配になってきたとか。そういえば他に宿泊してる人ってあんまいないね。ここそれなりに広いのに。もしかしてクマが出たりとか。冗談冗談、大丈夫だよ。事前にスマホで調べたけど、クマの目撃情報はこの辺りじゃ出てないしね。それにね、お兄ちゃんもいるし。ひどいなお父さん、息子を信用してやってよ。ってなわけで本当に何も心配しなくて大丈夫だから。うん、それじゃあ明日迎えに来てね。お父さん、行っちゃったね。本当に何も心配する必要はないよね。兄と妹がくんずほぐれつむつみ合うことを除けば。お兄ちゃん赤くなってるよ。想像しちゃったんだ、このスケベ。じゃあこれからそのためのアイノスを作らないと。え、何キョトンとした顔してんの。もう察しが悪いなお兄ちゃん。この場合のアイノスってのはもちろんテントのことだよ。問題はどこに設置するかだよね。 じゃあ、良さそうなとこちょっと探しに行ってくるから、お兄ちゃんはここで待ってて。きちんと荷物見ててね。お待たせー。いい場所が見つかったよ。じゃあ悪いけど、荷物お願いね。ごめんね、お兄ちゃん。何度も荷物を運ばせちゃって。ほら、この辺いいでしょ？くぼんだ地形じゃないし、林の陰で日光は遮られるし。何より、周りのテントから離れてるしね。また赤くなっちゃって。もうお兄ちゃんったら気が早いんだから。だからテントを張ってからね。ところでテントの張り方は調べておいた？調べるのを忘れてたって。仕方ないな。天文部でキャンプ経験がある私がレクチャーしてあげるから。じゃあまずテントを張る地面の大きな石とか枝とか拾っておこうね。ゴツゴツしちゃうから。それじゃあ最初にここにグランドシートを敷きます。お兄ちゃん、グランドシートっていうのは下敷きのことだよ。これを敷くの忘れちゃダメなんだから。お兄ちゃんはそっち持ってて。ほら、広げるよ。それじゃあグランドシートの上にインナーテントを置くんだけど、その前に風の方向をチェックしてっと。こっちが風下だから、この方向を入り口にしておいて、グランドシートの上にかぶせて。じゃあここであらかじめポールを組み立てておきます。これはそんな難しくないから、私がやったみたいに組んでね。組んだやつは横にまとめといて。ではポールをインナーテントの対角線のスリーブに通します。この時引っ張らないで押し込むようにします。ほら、お兄ちゃんもやってみてよ。そうそう、なかなか筋がいいじゃない。よし、それじゃあポールの先端にエンドピンを差し込んで。そう、そんな感じ。こっちはポールを足で踏んでしならせて。そうそう、ポールの先端にエンドピンを差し込んで。よくできました。それじゃあそっちのポール持ってゆっくりと立ち上げて、テントを手前に引いてっと。ほら、テントが膨らんだでしょ。じゃあポールをテントの金具に固定して、こんな風にね。わかった？お兄ちゃんはそっちお願い。よし、次はペグを地面に打ち付けるんだけど、抜きにくいように開いた形で地面から斜め45度ね。何よ、私がハンマー持っちゃ変？ ほら、お兄ちゃんにもハンマー渡すから、ここの対角線、反対側をお願いね。じゃあ、やろ。どう？テント張るのも楽しいもんでしょう。天文部ではたまーにキャンプあるんだけど、それも部活動の魅力なんだ。まあその間、私が家を留守にして寂しいだろうけど。強がり言っちゃって。打ち終わった？こっちは済んだよ。それじゃあ別の方もお願い。これ日頃のストレス解消にもってこいなんだ。終わったね。うん、だんだん完成に近づいてきたかな。でもまだ終わりじゃないよ。フライシートをかぶせないとね。よいしょ。お兄ちゃんはそっち持ってて。せーの。よーし、うまい具合にかぶさったね。それじゃあフライシートの周りをポールに止めてっと。お兄ちゃんも手伝ってよ。テント設営ってさ、達成感を感じられるから私は好きだな。よし、これでオッケーだね。よし、これでテント完成です。ふぅ。やっぱ二人だとはかどる。喉乾いちゃった。水筒のお茶飲もっと。こわー。ほー。一仕事終えた後のお茶って最高。なによ、親父臭いだなんて。別に関係ないじゃん。ところで、お兄ちゃんは喉乾かないの？もしよかったら、どうぞ。どう？美味しいでしょう。妹との間接キス。って、うわっ！いきなり吹き出さないでよ。言われて意識しちゃったの？本当お兄ちゃんはウブなんだから。それじゃあテントの中に入ろっか。お兄ちゃんからどうぞ。そして私も。どう？お兄ちゃん、これが二人の共同作業で建てたテントの中だよ。やっぱ二人だとなんか狭く感じるよね。でもこの場合狭いからいいんだよね。だって大好きなお兄ちゃんついていられるもん。ところでマットの感触って意外と座り心地いいでしょう。下から地面のぬくもりが感じられるというか。あれ、お兄ちゃん、その お兄ちゃん、私たちテント一つしか張ってないよね。なんでさ、おまたにもう一つのテントが立ってんの？ありゃりゃ、慌てて手で隠しちゃって。別に言われなくても、私、わかってるよ。だって、お兄ちゃんの視線、さっきからずっと、私の胸元に釘付けになってるじゃない。まあ、しょうがないもんね。だって今日私、わざとこんなゆるゆるな服を着てきたから、軽く体を動かしただけでも、谷間、ま、る、み、え？そういやさっき、前かがみで作業をしてた時にさ、横から覗いてたよね。このよく育った、柔らかーい、セクシーおっぱい。シスコのお兄ちゃんが興奮するわけだ。
この変態。否定できないでしょう。
だってさ、その方がムードがあるもん。なんてたって、大好きなお兄ちゃんとの一生で一度の初夜なんだし。やっぱりその儀式感というか、なんというか、とりあえず今はエッチの代わりに、久しぶりに耳かきしてあげる。ちょっと待っててね。あ、確かこの袋の中に、あった。こんなこともあろうかと耳かき持ってきてたんだ。ほら、私の膝に頭乗っけていいよ。
膝枕してる間、私の太もも好きにしても構わないよ。
あ、でもお股の近くはその触っちゃダメ。なんで？もう濡れちゃったかもしれないから。変な話だけど、それだけ私もドキドキしてるってこと。もうお兄ちゃんたらいきなりなんだから。そこダメって言ったばっかりじゃん。エッチなのは夜から。鳥さんの頭ですか、お兄ちゃんは。いや、そんなに謝らなくてもいいから。別に本当に怒ってるわけじゃないし。
じゃあ気を取り直して耳かき始めるね。
結構耳かす溜まってるね。こうしてあげるのは久々だけど、もしかして自分じゃ耳かきはしないとか。まあ言わなくともわかるよ。それだけ私に
耳かきされるのが気持ちいいってことなんでしょ。かきかきかきかきと、大きいのが取れそう。耳かすをティッシュの上に並べてくのがなんだか楽しくなっちゃう。さっきは本当にありがとね。重たい荷物を持ってくれたり、テント張るの手伝ってくれたり、何言っちゃってんだろう、私たら。今お兄ちゃんピクってなったんじゃない？耳って弱点だったりする？まあ聞くまでもないよね。それじゃあ耳かすを吹き飛ばした後は仕上げに梵天で、ふわふわのこの羽毛の感触、それじゃあ最後に敏感だ。これで右耳はおしまい。左耳もするから、こう私の方を向くように寝返って。じゃあ行くよ。別に嫌っていうわけじゃないよ。ほら、溜まっていた方がやりがいがあるってもんだし。かっき こんな風に大きいのを取れると私の方も結構快感なの。ねえ、こうしてお兄ちゃんと山の中に入るのって小学生以来だよね。懐かしいな。そういや、あの時二人で川遊びしてて、ついつい流れが早いとこ行っちゃって流されそうになった私を、お兄ちゃんが必死になって助けてくれたんだよね。今思えばその時からずっと、なんでもない。不意打ちの耳拭き、どう？今、体が跳ねてたよ。それじゃあ、梵天行くね。両耳ともだいぶ綺麗になったね。最後にお兄ちゃんの頭なでなでしてあげる。なでなで、いい子いい子。お兄ちゃんったら気持ちよさそう。こうしてるとなんだか私、ママになった気分だよ。早く夜が来ないかな。